お元気でお過ごしでいらっしゃいますか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルを元に日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその23回目、テーマは御使いたちロトを訪問する、そして平地の町々の破滅。今日の聖書の箇所は創世記19章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて19章に入りますが、前の章はクリスチャンの祝福された神様との交わりが描写されていました。ところがここで祝福の描写が一変して変わります。舞台はアブラハムが住んでいるマムレの平地を離れ、ロトの住むソドムの町へと移動します。この章でロトは妻と二人の娘たちと共にソドムを離れ、ソドムとゴムラは破壊されます。ロトの妻は塩の柱となり、その後娘たちと犯したロトの恐ろしい罪が書かれています。19章には乱れた生活の描写が書かれていますが、このロトは正しい人であったことを忘れないでください。第2ペテロ2章8節にはこう書かれています。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。創世記19章1節。その二人の見つかいは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり、立ち上がって彼らを迎え、顔を血につけて伏し拝んだ。この二人の見つかいは裁きを告げるためにソドムにいるロトを訪問します。ロトがソドムの門のところに座っていたことに注目してください。町の門のところに座っていたのは、彼が裁判官だったという事実を見過ごしにすることはできません。このロトという人物はソドムに引っ越しただけでなく、そこで政治に手を染めたのです。門のところに座っている下級の裁判官です。2節。そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った、いや、私たちは広場に泊まろう。ロトはもてなし上手でした。この土地に不慣れな人が来たら、ロトはその人たちを自分の家に招き、彼らはロトの家へ入りました。でも最初は渋々でした。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。言い換えれば彼らは、私たちは外に泊まろう。あなたに迷惑をかけたくはないと彼らは言ったのです。そして彼らはもちろん目的があってこう言ったのです。3節。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが、いや、私たちは広場に泊まろうと言ったとき、ロトは言います。ソドムでは危険ですよ。そんなことをするなら、あなたの命はないのも同然ですよ。もしかしたらロサンゼルスは町の名前をソドムに変えるべきかもしれませんとマギー博士は述べています。ロサンゼルスの路上で寝るのは安全ではありません。 事実、ロサンゼルスの道を夜歩くこと自体が安全ではないのです。ロトは言います。いやいや、広場になどいてはいけません。安全ではありませんよ。彼がしきりに進めると、彼らはロトの家に入りました。四節から五節。彼らが床につかないうちに町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。これはこのソドムの町の堕落を物語る、吐き気を催させるような場面です。当時からこの罪につけられた名前は、ソドミー、難色です。難色は明らかに罪です。この町の罪はあまりにも大きく、今神様はこの町を裁かれます。神様はこの町を破壊されるのです。今日教会は哀れなほどに妥協しています。南カリフォルニアには同性愛者ばかりの教会があり、驚いたことに、教会の牧師さえも同性愛者なのです。神様はこのような類の教会を受け入れられません。ソドムとゴモラではこのようなことをしていました。そして神様はこれらの町々を滅ぼされました。ここでもしかしたらあなたは、イエス様は罪人を許し受け入れたじゃないかというかもしれません。確かにイエス様は罪人を受け入れられましたが、同時にイエス様は彼らを変えられました。イエス様のところに来た遊女はもうその仕事はしませんでした。彼女が神様のところに来たとき彼女は変わったのです。他の罪人たちにも同じことが起こりました。主税人はイエス様のところに来て、主税所の椅子を後にしました。主のところに来たとき、主税人は自分の不正をやめました。もしあなたがキリストのもとに来たなら、あなたは変えられます。6節から7節。ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちをどうか悪いことはしないでください。ソドムの男たちが戸の外にいて、ロトの家に来たゲストを自分たちに差し出せと要求しています。ロトは言います。兄弟たちをどうか悪いことはしないでください。ロトは彼らがしようとしていることが分かっていました。八節。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。この時代、人がゲストをもてなしたなら、彼はこのゲストに責任がありました。ロトはこのような犠牲を払ってでも、ゲストを守ろうとしていました。九節。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあお前を、あいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らは、ロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。ここには、裁きつかさのように振る舞っているとありますが、ロトはソドムの町の政治の世界で成功していました。十節から十一節。すると、あの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆、目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。もしもロトのゲストたちがこうしなかったら、彼らもロトも殺されていたでしょう。十二節から十四節。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。 私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて言った。立って、この場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちには、それは冗談のように思われた。ロトはソドムの町で何年も過ごしました。彼は息子たち、娘たちをここで育て、子供たちはこの町の倫理的な標準を持つ人々と結婚していたようです。主からこの町から出て行くようにとの言葉を受けたとき、ロトは娘婿たちのところに行って言いました。さあこの町から出て行こう。神様がこの町を滅ぼされるから。しかし彼らはロトを笑いました。ロトはあまりにも長い間、この町の住人の一人として生活していたので、彼らはロトの忠告を冗談としか取りませんでした。ロトがこの場所に住んでいるのは神様の御心ではなかったので、ロトには神様のための証がありませんでした。彼はこの町で誰一人主のために獲得することはできませんでした。今日も原則は同じです。これを聞いているあなたが彼らのレベルに降りて行くとき、あなたは彼らを獲得することはできません。それは非常にはっきりしたことです。正直私はロトは救われてはいなかったのではないかと感じるのですが、でもペテロが何と言ったかを思い出してください。第2ペテロ2章6節から8節。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以降の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。ロトはソドムの町を楽しむことはなかったのです。ここでロトは町を去りますが、自分の妻と二人の未婚の娘たち以外の誰も一緒に町を去るように説得することはできませんでした。15節から16節。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。ロトは神様を信じて今町から出ます。17節から19節。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて、多分私は死ぬでしょう。ロトは本当は町を去りたくなかったのです。町から外には出ましたが、山までは行かれませんでした。20節。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。この町はツアルと呼ばれる小さな町で、ロトはそこへ行きました。ロトはソドムの町から出はしましたが、しっかり縁を切ることはしませんでした。そしてもちろん、 この時に彼はとんでもないトラブルに遭うのです。神様はソドムとゴモラを破壊されました。そして二つのことが起こります。一つはロトの妻、もう一つはロトの娘たちに関することです。ロトの妻についてこう書かれています。26節、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。この説は大いに誤解されている説だと私は思います。一体全体なぜロトの奥さんは振り返ったのでしょうか。理由は二つあると思います。まず彼女はソドムを去りたくなかったので振り返りました。彼女はソドムを愛していました。彼女はロトのことも愛していましたが、ソドムに関するたくさんのことを彼女は愛していたのです。彼女の心はソドムにありました。体はそこから出ましたが、心は町に置いたままでした。これは今日の私たちにとってすごい教訓です。多くのクリスチャンたちが、主の来られるのを見たいと言いながら、そのようには見えない生活をしています。彼女が振り返ったもう一つの理由は、単純に彼女が神様を信じていなかったことです。神様は、町を出なさい、後ろを振り返ってはいけないと言われたのです。ロトは振り返りませんでした。ロトは神様を信じたのです。でも、ロトの奥さんは神様を信じていませんでした。31節から38節のロトの二人の娘たちの話に入っていくつもりはありませんとマギー博士は述べています。とにかくこれ以上、汚れた、汚れた話はありません。正直、ロトがソドムに引っ越したのはよくありませんでした。彼は自分の魂以外のものを全部失いました。彼らは、新約聖書第一コリント三章十五節にあるように、火の中をくぐるようにして救われています。アブラハムを見ながら、この章を閉じたいと思いますが、アブラハムはこれらすべてのことをどう思ったのでしょうか。27節から28節。翌朝早く、アブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。アブラハムがソドムの方を眺めたとき、彼の心は悲しかったと思います。ロトが逃げられたかどうか、アブラハムが知っていたのか知らなかったのかは定かではありません。おそらく後からロトが無事だったことを知ったのではないでしょうか。アブラハムが見下ろしたとき、おそらく彼はロトのために悲しんだでしょうが、神様の裁きについては、彼の心を少しもかき乱すことはありませんでした。なぜなら、アブラハムはソドムの者も、この世の者も恋したってはいなかったからです。第一ヨハネ二章十五節には次のように書かれています。世をも、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。今日、教会が同性愛の罪を神様が見ておられるように見ていないのは困ったことです。今日、同性愛人口があまりにも高い確率で広がっています。私たちは未だかつてなかったほど、今日、同性愛は私たちのただ中に存在しているのです。同性愛に対して、クリスチャンはどのような態度を取るべきでしょうか。当時のロトでさえも、あなた方は悪いことをしていると言いました。そして神様はそれを裁かれました。神様の子供にとって、このような類のことは 妥協できないということは明白です。これは罪なのです。この世は同性愛を病気と呼びます。アルコール中毒に関しても同じことが言われています。確かにそれはもちろん病気です。でもその人が最初に酔っ払い、病気になるまで彼を酔っ払い続けさせたものは何だったのでしょうか。それはその人の罪です。罪が問題なのです。同性愛は罪です。ローマ人への手紙の一章に、神様が人々を不道徳に引き渡したと語られている箇所に、罪であるとレッテルが貼られています。ローマ人への手紙一章十八節から三十二節を最後にお読みしたいと思います。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ、神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは、自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御使いたちロトを訪問する、そして平地の町々の破滅というテーマで、創世記19章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記20章1節から13節と21章1節から11節、アブラハム・サラについて嘘をつく、イサクの誕生、 そしてハガルとイシュマエル追い出されるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。